ラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、改正の内容を詳しく見てみよう、新しい免許状です。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
先週ですね、カンハム2023の会場でインタビューさせていただいた、放送したんですけども、前回お送りしましたが、まだ時間が足りなかったので、今日ちょっと前半にねインタビューを続けさせていただきます。残りのインタビューですけれども、一つ目がインターナショナルアワードチェイサーズクラブの JI1KWV 竹内さんから、二つ目が、ミュージシャンのはるかさん、JJ1ROE です。
はい、同じくカンファームにお邪魔してましてですね、初めて私の目に留まった、ブースがありましてですね、インターナショナルアワードチェイサーズクラブというそのブースにお邪魔しました。ちょっとインタビューしてみたいと思います。まず お名前と、
名前は竹内正明と言います。コールサインは JI1 キロウイスキービクターJI1KWV と言います。ACC のまとめ役、便利屋さんやってます。よろしくお願いします。
はい、了解しました。で、私も DX やるんで、インターナショナルとすぐ反応する。で、この番組をですね、国内だけじゃなくてそのグローバルにお話を進めたいということがありましてですね、そのインターナショナルということも非常に敏感な番組なんですね。で、じゃあそのアワードチェイサーズ、チェイスって追っかけるんですよね。で、何をどう追っかけたら 何がいいことあるのかちょっと教えていただけますか。
はい、まずインターナショナルなんですが、メンバーは世界中におります。アメリカ、それからスペイン、から韓国近いぞでは、インドネシア、香港、いろいろメンバーがいるんですが、そんなことで頭にインターナショナルというのはついています。それからアワードチェイサーズ、我々アマチュア無線の本能である、更新を通じて、更新証を手に入れます。その更新証を使ってアワードというものを申請しています。それをアワードをかけるのでアワードチェイサーズクラブと言います。いいでしょうか。
はい、アワードって世界中に山ほどあるんですよね。
はい、
もういろんな国でいろんなアワードいっぱい出されてるんですね。で、まあ、有名どころでは WASS、WAZ、DXCC、もろもろアメリカ系のやつが非常に有名なんですが、そのアワードを全部含めてって総称でどれ集めてもいいんですか。
あ、何を集めても結構です。アマチュア無線は個人の趣味です。アワードも個人の趣味で集めます。自分の、アンテナ設備、それから時間、それから自分の環境に合わせていろいろな、アワード申請できますので、個人のアワードに自分に合ったアワードを申請していただければありがたいかなと思ってます。
なるほど。
まあ、ACC に入会するためにもアワードを申請しないと入会ができないというところから始まってますが。
で、アワードはどんなアワードでもいいんですか。
どんなアワードでも結構です。入会のためにはですね、JAL 各連盟のアワード、それから ACC メンバーの10局との更新する ACC 10局賞、それから、何でも、あと他のどんなアワードでも結構です。みんなそれぞれの、皆さんの環境、思いがありますので、それぞれの個々の思いを大切にしてこれからも行きたいと思ってます。
ということはですね、私の場合を考えると、WS、WAZ、DXCC を持って申請すれば要件は満たしている。
あ、残念です、申し訳ありません。メンバー10局との更新、メンバー10局賞だけ一つ取っていただければありがたいです。
なるほど。じゃあACC のメンバーってどこで確認すればいいんですかね。
ホームページに載っておりますので、メンバー全員が今2500何十人、もちろん 残念にお亡くなりになられた方もいらっしゃるんですが、とりあえずメンバー2500何十人おりますので、ぜひホームページ見ていただければありがたいかなと思ってます。
なるほど。私の場合ですね、国内 QS を過去10年間ほぼゼロ、はい、DX しかやってないという人間が10名の方の メンバーさんとコンタクトするのって難しくないですか？
お空だけだと厳しいんですが、今回のようにアイボールアワードを、発行しています。これがメンバーの実局長の代わりになります。
なるほど。今日我々お邪魔してるんで、この場所で何名かのアイボールアワードがいただけると、
はい、
で それをもって10曲分の更新に変えられる可能性があると、こういうことですか？
そういうことです。
あ、なるほど。これは可能性が出てきました、
はい、お空だけですと厳しいんですが、アイボールも合わせて、QSO ということで、アイボール QSO も大切にしておりますので。
なるほど。そうするとカンハムだけじゃなくて、はい、ハムフェアにもお見えになると。
はい、もちろんです、
ね。
はい、
あとは名古屋にもお見えになってアイボールをすると、
はいはい、
そうするとそのチャンスでアイボールアワードをもらっておいて、
はい、
あとは何かのアワードをつけて出すと入れると。
はい、こういうことですね。入会資格全部クリアです。
わかりました。
ありがとうございます。
ということでちょっと頑張ってみたいと思いますので、
はい、
ありがとうございます。もう一度このクラブの名前とお名前といただければ。
インターナショナルアワードチェイサーズクラブ、通称 ACC と言います。僕の方はコールサインは JI1 キロウイスキービクター竹内正明と言います。どうぞこれからもよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はるかさん、ね、お迎えしましたので、ちょっとお話をお聞きしたいと思います。
はいはい、
自己紹介お願いします。
はい、はるかと言います。 JJ1ROE ジュリエット、ジュリエット1ロミオオスカーエコー神奈川県です。
はい、ありがとうございます。だいぶ前に、ね、お話をお聞きしてだいぶ経つんで、最近の活動どういうところでどういうことやってるか。
はい、神奈川県支部の、ね、会員ですので、神奈川県のフィールドミーティングが宮ヶ瀬ダムというところで、ね、今年も開催されまして、演奏させてもらいました。あとはお隣の、ね、東京都支部のイベントもちょくちょく出させてもらって、この間は、ね、東大で講演もしてきました。演奏じゃなくて喋、ね、りです
ごいな。どういうふうなお話されたんですか？
ですね、ギターが本業 で趣味のアマチュア無線を どういうつながりで、なんでギター始めたか、なんで無線始めたか、それでどういう楽しさで続けてられてるのかみたいな、で今後どんなチャレンジをしていくのか、そんなことをね喋りました。 YouTube に、ね、出してますんで、よかったら見てもらえると嬉しいですね。
なるほどね。なんかすごい演奏だけじゃなくて講演もされるということでね。
はい、
神奈川支部中心にね動かれてるんですけど、普段の通常の音楽の活動としてライブとか、とかそういうところは、活動行くのはどうなんですか？
はい、ありがとうございます。今年はもうコロナがねだいぶ良くなったってことで、月に1回2回のライブの本数がだんだん元に戻ってきてて、でディナーショー の準備もそろそろ始めてましてですね、11月4日に横浜の館内で年に一度のディナーショーをやるんですね、毎年。今年もそれ頑張ってます。あとは夏祭りとか8月はだいぶ仕事入ってきてて、
いいですね。
はい、頑張っていこうと思ってます。
ディナーショーはもうチェリースパイスさんのディナーショーですか？
そうです、うちの企画で、普段は、ね、4人の編成で出るんですけど、はい、このディナーショーだけ8人全員出るんで、ツインドラム、ツインベース、トリプルギター、キーボードっていうね、いつもは見れないステージを年に一度だけやるんですよ。
すごい編成ですね。
そう演出でね、ずっと8人が出っ放しじゃないんですけども、曲によっては2人だけになったり、うん、3人だけになったりで、クライマックスでわーって全員出てきて、それ用の同じパイプラインはパイプラインでもアコースティックでやったり編成が変わったり、ちょっとチェリースパイス流のアレンジでお届けしてます。
なるほど、ね、だから非常に変化が大きく出たという。
そうですね、はい、
やっぱりコロナが明けたというのは一番大きいんでしょうかね。
そうですね、やっと元に戻りつつあるんでね、皆さんに見てもらって これからも楽しんでいただければと思います。
ライブハウスとかもね、どんどんあの活発に動き出したんでね。
そうですね、頑張っていきます。
これからもどうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。今日久々に会えて嬉しかったです。まあ、
本当です本当です。あの最後に一言なんかあの、聞いている方に何かメッセージがあれば。
わかりました。ではね、4月から始めたんですけど、今年の4月から始めたんですけど、YouTube チャンネルで毎週1本新しいビデオをアップしてるんですよ。金曜日の夕方5時に新作が毎回出るんで、ぜひともねチャンネル登録しといてもらって、そうするとアップされましたってお知らせ来るんで、でもすぐ見てもらって、毎週1回のお楽しみでね、皆さんに楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。
検索はチェリースパイスで見ればいいですか。
そうですね、チェリースパイスでもいいし JJ1ROE でもいいですし、はい、まあ、中村遥っていう名前の YouTube チャンネルなんですよ。ですんで、ね、ぜひね、はい、見ていただければと思います。チャンネル登録お願いします。はい、
チャンネル登録、はい、いいねと。
よろしく、そうですね、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、また頑張ってください。
はいはい、はい、失礼します。
はい、インタビューいかがでしたでしょうか。それではね、CM を挟みまして、改正の内容を見てみよう、新しい免許状をお送りいたします。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山、一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山、一陸徳の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
4月からお送りしています改正の内容を見てみようシリーズですけれども、4月の23日、安全施設ということでね、特に電波防護指針についてお伝えいたしました。はい、から次に5月28日ですね、こちらは二次業務ということでね、お送りいたしました。はい、6月25日、こちらではね、体験運用制度ということでお送りいたしました。ハモのラジオのね、ホームページに、この放送のアーカイブというか、ね、はいはい、入ってますのでね、お聞き逃しの方、またもう一回聞きたいなという方、そちらの方でご参照いただけましたらね、と思います。
はい。
はい、今日は新しい免許状ということでお送りいたします。その前にですね、今回の改正の目的の再確認をしてみたいと思います。今回の制度改革はアマチュア無線化を増やすことということが最終目的ではなくって、アマチュア無線を体験することで無線に関心を持つ人を増やすこと、うん、ということが目的と。
そうですね、それが最終目的ですね。
はい。で今回ね、ちょっと言い方は失礼かもしれないんですけど、総務省は本気で改正を行ってくれました。
はい。
そういうことでね、アマチュア無線化の方もね、やっぱ本気でね、人材育成にね、取り組んでいってみたいと。
はい。
そう思いますよね。
そうですね。
はい。
はい。
では、免許状がね、今回の改正でね、どのように変わるか見てみたいと思います。注意事項としましてね、この放送の後、9月25日、に、施行になりますのでね、これだけご注意ください。この放送を聞いたからって言って、すぐにというわけではありません、
ね。ではないですね。
はい。はい、改正後なんですけれども、9月25日以降ですね、アマチュア局に指定することが可能な周波数と、電波の型式、周波数及び空中性電力、これをですね、一括表示記号により表示しますということですね。
はい。
はい。具体的にどういうことじゃねんということになるんですけれども、具体的にはね、今までもね、一括表示ということでね、してたんですよね。
ありましたね、電波の形。
各アマチュア無線局にね、申請内容に応じましてね、それぞれ個別にね、電波の形式、もうこれ今、免許状を見ていただければね、すでに一括表示されてるんですけども、
はい、
周波数、空中性電力等がね、うん、指定されて、免許状に記載されています。
はい。
だからまあ一応形式と周波数、空中性電力は書いてあるんで、うん、はい、まあまあそこそこわかると。
そうですね。どれが許可されているかっていうのはわかりやすかったですね。
そうですね。はい。から、まあ例としてね、3MA、3マイクアルファですね、3MA。これは 1910kHz の 100W とかね。うん、例えば4VA、まあ高い周波数ですね。4、3、5MHz で 20W。 とかね、こういう記載されてるんですよね。
はい。
うん、だから、まあ、まあ、3MA ということで、形式はまあ、いろいろとあるんだけども、まあ、その中で、勉強してるんだな、と。はい。いうことが分かって、周波数と電力は見えてたと。
はい。
はい。ということなんですけども、9月25日以降、なんですけれども、それぞれの無線従事者資格に応じた、アマチュア局に指定することが可能な周波数等を一括表示する、ということなんですね。
はい。
だから、例えば、4AM。
はい。
これ4アマの移動局なんですけどね。うん、免許帳には 4AM、うん、としか書いてません。
あら。
あとは空白。
あら。
はい。
そんなにスピースんですね。
はい、そうなんですよ。はい、で、このまあ、まあ、例として4アマの移動局で 4AM と言いましたけどね。これちょっと1アマから4アマまで、うん、それから移動と、固定、まあ、いわゆる移動しない曲ですね、うん、法律的には移動しない曲なんで、はい、はい、この2種類で合計8パターンになるかな。
そうですね。
うん。だからアマチュア業務の中継用無線局というのは別になりますんでね。
レピーターですね。
レピーターね。これは ATR ということで、はい、まあ普段あまり個人的には目にすることのない、
ね。ないですね。
ですね。はい。はい。だからまあそれを除きますと8個。うん、普段目にするということでね。まあ、はい、クラスによってね、目にする数字は違いますけれども、ね。
はい、
はい。で、今回からの9月の25日以降の一括表示記号なんですけども、まず第1級アマチュア無線技師の方が、
はい、
免許の申請をすると、1AF。これが移動しない局の場合。
はい。
1AF。
はい。
だけしか書いてくれません。逆に言えば。
F はフィックスかな？
うん、多分ね。
はい。
はい。から、移動する局。
はい、
これはまだ1山でも2山でも50ワットまでありますけれども、うん、移動する局。ということで、1AM。
AM。
Move、Mobile。
まあ、
動くという。うん、はい。まあ、そこら辺はちょっと私もね。
わかりませんけどね。
わかりませんけどね。はい、だから、F と M。要するに、まあ、Fix と、Move、Mobile。うん、なんか、そんな感じで。
決めた。
二つの違い。
ようですね。
はい。
はい。
で、両方一緒に記載されることはありませんので。
はい。あ、そうですね。そうですね。
皆さん、免許証申請するときにね、はい、移動しない局、移動する局のもともと指定しますんで。
はい。
はい。まあ、それに従って、一括表示記号が決まりますので。
はい。
だから、免許証をもらっても、今後は 1AF か、1AM の方ね。
うん。
1AF か、1AM しか書いていないと。
うん。
はい。から、2AM の方、第2期アマチュア無線技師の方。
はい。
2AF。
はい。
2の A の F。これが移動しない曲。まあ多分フィックスでしょうね。
うん。
から移動する曲は 2AM。
うん。
ということで。
はい。
で、あと3マー4アマはどうなるかいうのは、まあもう、押して知るべしで。
はい。
第3期アマチュア無線機種の方は 3AF。
はい。
3の AF。まあ A はアマチュアの A なんでしょうね、多分。
多分そうだと思いますね。うん、
で、F がフィックス。
うん。
から 3AM ということで、3、アマチュアのムーブ、モバイル、わかりませんけど、ね、移動する曲ということで、ね、はい、3AM。このどちらかしか書いてくれません。
はい。
はい。から、4アマの方。これはもう 4AF、4AM ですね。
うん、
移動しない曲は 4AF。移動する曲は 4AM。
うん、
ということで、
はい、
だから一括表示記号だけ見ると、うん、その人が何を割り当てられてるかはわからない。
そうですね。
逆に言えばね。うん、ただまあ、後でも話しますけども、これ 1F、1M と書くんやから、ただもう、一山だったら何の電波出してもええということじゃないということ、これ先に言っときますね。後でまた言いますけれども。
はい、
すべて自分が申請した、内容、これは総務省の方にきっちりと、今までと全く一緒と思っていただいた方がいいと思います。
はい。
はい、で、その結果、免許上には、今までね、たくさん書いてくれてて、2ページにも当たったりね。うん。うん、
ありましたね。うん、前にも当たった方いらっしゃいました、
ね。一括表示嫌いやから、もう全部、記号で書いてるという方もいらっしゃったと思うんですけどね。逆に言えば、そうやっとく方が自分が何が出るんかはよくわかるんですけどね。
はい。
もう今回からは、免許状の中は、1山から4山から移動、か移動しない曲かによって、はい、一つの表示記号 1AF なり 1F だけが書かれると
一括表示と
一括ですね。だから逆に言って多分今後検索してもこれしか出てこないんで
それはね、なんかあの、
うん、どうなんでしょうね。
改正の時のなんか質問というか意見を出しましたよね、はいはいはいはい。あれでなんか工夫考えるとは、回答があったような気がしますけど、ただ、ね、うん、すごくわかりにくくなりますね。
そうですよね。はい。はい、まあ、ということなんで、うん、逆に言えばね、これによりね、大幅な合理化が行われますんで、はい、ほとんどの方はね、一回免許証を受け取りますとね、更新するまで変わらない。
だと思います。
いうことなんですけども、ただ、あの、中身は、皆さん、それぞれで違うということは、もう肝に銘じておいていただきたいというのが、今回のお話でございます。で、あの、合理化されるもののね、まあ、先ほど言いましたように、必要な手続きについてはね、改正前とほとんど変わりませんのでね、うん、これは、あの、後半の方でね、お知らせしたいと思います。
はい。
Echo 20 November Kilowatt Bravo. My name is Daisy. สวัสดีค่ะ Ham Radio.
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずはお得なキャンペーンのご紹介です。平成28年に開始した陸上特殊無線技師養成課程の累計受講者数が昨年度1万人を突破しました。1万人を記念し、また皆様への感謝を込めて期間限定で陸上特殊無線技師養成課程特別料金キャンペーンを実施中です。第2級、第3級陸上特殊無線技師をこれから取得する方なら、年齢区分に関係なく全員が特別料金で養成課程を受講することができます。受講方法は2通り。養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会なら同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に受講が可能です。第3級陸上特殊無線技師は1日、第2級陸上特殊無線技師は2日間で講義と修了試験まで受けることができますし、講師に直接質問ができるので初めての方でも安心です。講習会日程が予定と合わないとお困りの方は養成課程 e ラーニングがおすすめです。養成課程 e ラーニングはインターネット環境があればいつでもどこでもパソコンやタブレット、スマートフォンで受講が可能です。最後の修了試験は全国に300カ所以上ある CBT テストセンターの中からお近くのテストセンターを選んで受験することができます。受講方法が決まったら QCQ 企画のホームページからお申し込みをするだけで自動的に特別料金が適用されます。ただしこのキャンペーンは2023年8月31日23時59分までにお申し込みいただいた方のみ対象ですのでご注意ください。この夏だけの熱いチャンスをお見逃しなく。続いて第1級アマチュア無線技師令和5年12月期国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集などを掲載。わからない問題があれば質問フォームからいつでも何度でもご質問いただくことができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。ぜひご学習にお役立てください。第1級アマチュア無線技師令和5年12月期通信教育講座のお申し込みは8月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。 に続報です。先月お知らせさせていただきました QCQ 企画初北海道での4アマ講習会の日程が決定いたしました。講習会場と合わせて詳細についてはホームページへ掲載しておりますので、ぜひご覧ください。来る8月19日土曜日、20日日曜日に東京ビッグサイトで開催されるハムフェア2023に QCQ 企画も出展いたします。ご参加予定の方は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。今年もハムのラジオとのコラボグッズを作成中です。お楽しみに。社員一同心よりお待ちしております。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949 東京 03-6825-4949 まで平日9時半から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
さて、今回の改正によりね、大幅に合理化される免許証、
はい、
ということなんですけれどもね、例えば開局申請で、
はい、
設備に応じて細かい記載のね、無線局事項書の作成。結構いろいろと書かないといけないんですね、これ。
ありましたよね。
大変なんですけども、これは不要となって、指定可能なすべての電波形式、型式、周波数及び空中線電力にチェックするのみ、ということになります。そうですね。で初心者にとってはね、とても分かりやすく、
手続きが。すべてにチェックって、もう全員分かってるんだから、チェックしなくてもいいような気がしますけどね。
そうですよね。
ですね。
ね、全部 OK なんでしょと。
そうそうそうそう。
うん、だ何級かさえいれば自動的に決まるんじゃないっていう感じはしますけどね。
そうですよね。
うん。うん、
と、あと、周波数とか電波型式、出力。これに変更があった場合でも、ほとんどの場合、事前に申請をして許可を得るということから、遅滞なく届け出するということにね、変わります。
はい。
はい。もともとね、先ほどから言ってる一括、表示記号なんですけども、もうこの中にはもう、その級でクラスですね。1山、2山、3山、4山で、指定されている周波数、電波型式、出力。まあ、それが全部入ってると思ってもらった方がいいかもしれない。
そうですね。うん、その先ほど言った指定可能な全ての電波型式、ね、周波数より空中線電力が、はい、入ってるので、
はい、
今までは、なかったんですね、それがね。
そうそうそう、そう。
だから、新しい無線機を買ってきて、新しい周波数、電波形が出る場合は、あらかじめ許可を得ないとダメだったんですけど、うん、今回は届け出る、うん。
いわゆる申請になると、ね。ということから、いわゆる届け出ということです、ね、
はいは
い、になりますと。はい。いうことですね。だから、免許証的には同じなんで、うん、まあ、総務省としたら、この周波数を出すようになるんだな。はい、うん、うん、よしよし。で、終わりですよね、結局。
あ、そういうことですよね。
うん。
そういうことですね。今までは、うん、分かった。じゃあ、許可するからっていう手続きの許可するからがなくなるわけです、ね。
そうそうそう、そう、うん。だから、届け出するということは、単に出すというだけじゃなくて、当然、総務省の、確認を入りますので、
ええ、
まあ、届け出して、向こうに到達すれば、一応、届け出したことになるんですけども、
はい、
もし、なんかダメよと来たら、ちゃんと、応答してください
と。その場合はちゃんと書類をもう一回見直しして。は
い、まあ、まずそういうことはほとんどないと思いますけれどもね。
そうですね。技的の設備を使ったりして
ます
んで、
うん、もう技的では、まあ、全く問題ないと思ってもいいですよね。
はい。
うん。だから、特殊な自作とかね、うん、海外の無線機で、例えば、なんか保証認定、なんかどうのこうのとかね。
はい。
そうなってくると、ちょっと、じゃあ
ど
う
か、
総務省に相談した方がいいかもしれないですね。
うん。でも、保証人って通る場合、一回、ジャールドチェックが入るので、
そうですね、
割と、その後、
楽ですよね。
かもしれないですね、う
ん。はい。で、まあ、ちょっとここからがちょっと重要なんでね、うん、ちょっと気をつけていただきたいと。
はい。
一括記載になったからといって、すべての周波数、モード、最大出力が許可されているわけではありません、ということですね。うん、はい。 実際に店舗を出せるのは申請された設備からだけということでね。
はい。
だから技適で出せば技適の無線機の、型式周波数出力の中、うん、
はい、
ということですね。
はい。
うん。だから今度 1F モルタと、
うん、
いきなり1キロリニアつけたれと、これはダメです。
はい。
はい。当然検査ありますんで、ね、はい、200ワット超えますと。
はい。200ワット超えれば、ちゃんと検査を受けて、
そうですね、
その結果の先は分からないですよ。まだちょっと詳しく発表されて
ないので、うん。そうですね。まあ、今までと一緒だと思うんですけどね、ほとんど。
うん。その場で許可をもらって、OK になるんでしょうけども。うん、
はい。だから、まあよくあるんですが、免許証を今までね、例えば、私の場合さ、500ワットの初めて申請したとき、うん、一応ちゃんとね、免許証持ってきてくれてるんですよ。
あ、
うん、まあ、まず、まあ、一応の場合そんなにややこしいことないんで、
はいはい、
うん、ちゃんと持ってきてくれましてね、
はい、
入ってくれます。
今度はくれないんですね。
そうなんですよ。もう元々 1F で書いてあるやろと。
書いてある。そういうことですね。
そう。
はい、じゃあ確かに。
うん、そう、OK だから。
設備は問題ありません。OK ですって言って終わっちゃうんです、
ね。だから、それのなんか、証明書みたいなのをくれるかもしれない。そこがわかんないんですよね。
そうなんですよ。まだその辺の具体的なことが発表されてないのでね、わかんないです。うん、
何が言いたかというと、1F と書いてて、もうすべての一山の、ね。
もう勝手に使えるわけではない。
辛いと。
ありませんよ。
いうことですね。ちゃんと
従来通りに、設備の増設とか、変更とかの場合は手続きをしてくださいということですね。
そうそうそう。で、ちょっとこんな事例もね、いろんなところで報道があったんで、皆さんも知ってる方いらっしゃると思うんですけど、北海道総合通信局内で、技術適合証明を受けていないアマチュア無線機を無許可で増設して運用していたアマチュア局に行政処分が出ましたと。
はい。
いうことで、まあ、何日間の運用停止とかね、そういうのがあるんですけれども、はい、実際に出てます、
うん。
で、まあどうやって分かったかというのが不思議なんですけども、それはちょっと置いといて。
置いといて。はい。
はい。実際にいきなり免許申請をしてないものを使ってはいけない、
ね。免許申請を、届け出をしていない設備を使って、運用 して、うん、もうそれは、総務省側で分かると。
そう
なんです。いうことが今回の事例で明らかになりました
ね。はい、そうなんですよね。
はい。
はい。ということでございますので、はい、まあ、くれぐれも一括記載になった頃とか、からといって、一括記載の内容すべてが使えるわけではないと。
はい。
まあ、その一言だけ覚えておいていただきたいなと。
結局、従来と変わらないということなんですね。
そうですね。はい。
はい。
結局、免許証が簡素になってしまったと。
いうだけで、うん、中身は従来と変わらないと。
そうです。はい。ということです。ただね、まあ、新しい免許証ではね、変更手続きを行ってもね、免許証の指定事項はもう変化しない場合がほとんど、
うん、
ということなんで、事前にね、申請して許可を得るということから、伝えなく届け出るということに変わると、
はい、
いうことですね。はい、まあ、例えばですけども、HF 機の増付設とかね、
うん、
1.2GHz も出たいなと思って、新しい周波数の増付設とかね。から、3話の方がね、10W から 50W で取り替えたと。
うん、
もう技適番号を申請書に記載して届け出るだけと。
そうですね。
で、電子申請ではね、到達ってなるんですよね。電子申請送信すると、まず、送通の方に到達します。
はい。
これもすぐに到達になると思うんですけども、
うん、
そうなったらもう届け出完了と。
はい。
もう思っていただいていいと。これも疎通が言ってますんでね。
はい。疎通の方が、はい、ということです。そう言ってますので。
はい。
はい。
うん。届け出して、到達になればもう使っていいと。
ええ。
いうことですね。
はい。
はい。はい。ということでございます。それから、もう一つ、まあ、注意事項というんですかね。
うん。
あるんですけども、デジタル信号を入力するということは、よくパソコンからはもう、パソコンから繋ぐやったら、
はい、
どれでもいいということで、まあ、その一つにマイク端子というのがあるんですよね。
はい。
ここからのデジタル入力をするという場合は、新しいデジタル方式の場合でも手続き特にいらないんですけれども、
はい、
まあ、ということなんですよね。
いらないですよ
ね。ただね、気をつけないといけないのは、内蔵マイクを介してですね。
うん、
まあ、言ってみたらなんかスピーカーで音鳴ってて、うん、例えばCW マシーンとかね。
はい。
FT8 マシーンとかって音がヒョロヒョロとかピーコピーコ出して、それを例えばハンディトランシーバーの内蔵マイクから入れる。特にハンディ機ですね。 例えばスマホで音を鳴らして、スマホのスピーカーから、ね。
SSDV やりたいとか、スマホのスピーカーでピッなって、それを内蔵マークで拾うっていうことをやり、はい、簡単にできますよね、
はい。はい。で、これはね、直接デジタル音を入力するということになってきて、本体が改造されたとみなされるんですよ。
はい。
保証認定等が必須ということ。
はい。これは相通の、見解がこう、はい、はっきりと、
そうなんです。
示されてますので、はい。従うしかないですね。
線でつなぐか、音を、空間を介してかという違いだけとはいえ大きな違いらしいですね。
そうみたいです。
そうですね。はい、だから注意事項として内蔵マイクから音を入れるデジタルは要注意と。
はい。
はい。ということでございます。
はい。
まとめとしましてね、今回の改正によりましてね、アマチュア無線の大多数を占める50ワット以下の擬的機器を使用する移動局。これは基本的にはライトユーザーと。そうですね、はい、
うん、
こちらには手続きがとても簡単となってアマチュア無線の実験などが、ね、行いやすくなると、うん、いうことですよね。
はい。
からあとね、免許をいわゆる受験アマチュア無線の免許を取って無線局の申請というのも同時にできるようにな
りますね。ますね。これまた改めて特集したい
と思います。そうですよね。はい。というとか結構今回の改正って非常に多くのユーザーが楽できると。
このライトユーザーと呼ばれる、大多数を占めるライトユーザーがものすごくこう使いやすくなるという仕組みになってます。
そうですね。
はい。
だから逆にライトユーザーでない人はどうなるねんと心配になると思うんですけども、前と一緒と思ってください。
はい。ほとんど従来と変わらないと思っていただければ大丈夫です。従来と変わらないです。
はい。はい。だから200ワット超えとかね、自作機。
はい。はい。
とか使う場合はね、ほぼ従来と変わらない手続きが必要です。ただ実際に、外の方の受付の仕方とかが変わってくると、まあ変化しますんで、まあそこはちょっと9月25日以降。
はい。
ね。
これからのちょっと様子見たいと
思います。そういうことですよね。
はい。
で、まあ今日お話しした情報なんですけども、総務省の電波利用ホームページ、これらのトップページですね。うん、ここのトップ系ページに、その他ってあるんですよ。
うん
アマチュア無線はその他なんかいね
と。そうなんだ。
というショックを受けてるんです
けどね。はい、はい、私もそう。
その他の中にアマチュア無線という項目がドンとあります。
はい。
はい。そこをクリックしていただきましたらね、今までの話とか、アマチュア無線に関することはもう全て網羅されてる、はい。
そうですね。改正のことなんか書いてありますので。
は
い。
うんはい、もうその他じゃなくてアマチュア無線。ねえ。
はい。ブツブツと。
はい。はい。まあ、それはこれから要請していきたいと。
はい。
誰に寄せしたらいいんかなわかんないですけど。はい。ということなんで、総務省のね、電波利用ホームページの、その他アマチュア無線、こちらの方にね、記載されておりますので、一度目を通しておくことをお勧めいたします。
はい、若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは、私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら、新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、今日は、ね、お便りご紹介したいと思います。まず最初のお便りです。KB7HN野田さんからいただきました。なんかコールサインが変わったという感じ。はい。
うん。
大変ご無沙汰をしておりますということでお便りいただきました。皆様こんにちは。JK1UWY KB7HN、野田です。ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
2021年から HH2JA で、運用しておりました。これハイチですね。
はい、
残念ながらハイチの治安状況の悪化により、2022年9月に国境を越設するドミニカ共和国に退避。その後もハイチへの帰還を望んでいましたが、叶わず、今年4月下旬に日本に引き上げてきました。急な移転だったので、はい、リグもリニアも現地に置きっぱなしです。
そうですか。
これまた飛んに行くのが大変ですね。
無理ですね。
はい。そして日本では1ヶ月ほど休業して、6月からは古巣のアフリカに復帰しました。
はい。
はい。アフリカ大陸ではこれまで 9J2HN、5N0HND、6W1SE と3つのコールサインで運用しておりましたが、今回はまた違うプリフィックスを予定しています。
国の違うってことですね。
そうそうそう。
はい。
第4カ国目と。うん。いうことね。とはいえ、当地での免許申請は若干苦戦しております。はい。ここでは FCC 免許を認めた例は多数あるのですが、どうやら国籍条項というものがあって、うん、日本人が FCC の免許で申請すると引っかかってしまうようなんですね。ということですね。これ、何カ国があります、私も。ですね。経験してます。はい。パラオがそうです。
あ、そうですか。
はい。まあ、そういうところもあるんで、そこだけじゃなくて、やっぱり日本は日本人は日本の免許だろうと。いう国はやっぱりありますのでね。
そっちの方がまっとうな気がします、ね。
まっとうですから、ね。
はい。はい。はい。
日本の免許の英文証明をね、作っていただけますんでね。うん、これを持って、申請すると。はい。いう。ことですね。はい、で、どうもこの、宇多田さんの行かれる国はですね、日本の免許からの書き換えの例がこれまでなかった。ということで、時間がかかっているようです。うん、だからこれなんて書いてあるのとかね、どういう意味とかね、いろんなあるんでしょうね。
あるんでしょう、なんかね。
はい。はい、ということで、無事にコールがもらえたら、また連絡させていただきます。はい。もうぜひね、はい。一つ、DXCC、エンティティ増えますので、よろしくお願いします。それでは皆さん引き続き楽しい放送を続けくださいということで、ありがとうございます。はい、次のお便りです。JO1FHM、なるしばさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年は久しぶりにカンハムに行ってまいりました。はい、初日土曜日だけゼロ参加でしたが、いろんな意味で、濃い一日を過ごすことができました。開会式は、ジャール新会長の言葉、カンハムを通じて何か新しいものを発見してください。がとても印象が残りましたというです、ね。さて、私が入り浸ったブースは、京都 CWI 愛好会、関西和文電信愛好グループ、GHD キー、ハムネット、SUR 工房、そう、電券三昧ということですね。展示してある電券を片っ端から打検してきました。いいですね。
はい。
はい、京都 CWI 愛好会と関西和文電子愛好グループのブースではあちこちから和文が聞こえてきました。 GHD キーのブースでは新作のバグキーが売れてしまい試打ちができずに残念でした。ハムネットのブースではバグキーで、DEJO1FHM ポータブル3と打った瞬間、隣にいた方に、あれ ?FHM さんと声をかけられました。なんと、ツイッターのフォロワーさんだったのです。ということで、ね、はい。もうこういうことありますよね。
ですね。
はい。SUR 工房のブースでは、河野社長に、シングルレバーパドルを作ってよ、と無理難題のお願いをしました。
なかったですね、はい、シングルレバーね。
はい。ね、社長結構ね、そういうの嬉しいですから、ね。はい。なんかできるかもしれません。
そうですね。
はい。はい、はい。改めて自分は電源や電信が好きなんだなと再発見しました。そしてハムのラジオのブースにお邪魔すると、はい、サンキューさんもリオさんも石原さんも見当たらない。私の存じられないスタッフの方がお昼寝してるだけ、でもジングルを収録していただき仕方なく熟睡されてるスタッフさんに恐る声をかけたら、なんとサンキューさんでしたということで。
言ってたんですね。
はい、失礼いたしました。気持ちよいお昼寝にお邪魔してすみませんでした。何はともあれ、無事ジングルの声出し、おえ、大満足でした。はい、ありがとうございます。そうそう、AKC のブースでは FT818 に取り付けるデジタル通信用のインターフェースを手に入れました。これで FT8 に出られるようにもなりました。うん、CW にこだわらずデジタルモードも覗いてみようとする私にとっての新しい発見でした。楽しいひとときはあっという間でしたが、やはり実際に仲間と会っておしゃべりするのは楽しいですね。はい、それではまたどこかでお会いしましょう。
お会いしましょう。
ということで、はい、またお会いしましょうということで。
ありがとうございました。はい、
どうもどうも失礼いたしました。はい、次のお便りです。
はい、
ハムのラジオの皆様こんばんは。JR6INO ポータブル1、藤井です。ということでね、藤井さんからいただきました。ありがとうございます。久しぶりのメールです。先日、アメリカのミュージシャンのトニー・ベネットさんが亡くなられたとのニュースがありました。トニー・ベネットさんは、霧のサンフランシスコが有名ですが、私の記憶が間違っていなければ、サンフランシスコにあるKGEI、これアメリカの放送局ですね。はい、KGEI、友情の声の日本語放送のオープニングで流れていたと思います。なんとなくアメリカの自由な空気を感じる放送で、当時中学生だった私は将来アメリカに行ってみたいなと思ったものです。ね、今は短波で日本語放送をしている放送局は少なくなり、その放送を聞くこと自体も少なくなりました。外国も気軽に行けるようになったし、 インターネットも発達して海外の情報も気軽に手に入れることができるので時代の流れと思いますが寂しい気もします。
うん、そうですね。
そうですね。うん、結構短波の日本語放送で聞きましたもんね、各国の。はい、でね、向こうの放送もあの向こうの国から日本に届く時間帯周波数を選んで、ね、あのスケジュール組んでくれるんで、だいたい日本で聞きやすい。
そうですね。
時間なんでね。
はい。
はい。ということだったんですけどね。
はい。
もうすぐハムフェアですね。去年は行くことができなかったので、今年はぜひと思っているのですが、先日その話を X にしたら、8月19日はコンサートのチケットを買ったからダメと言われて、20日に行くか、21日から仕事だなと考えています。X は暑いし、来年にすればと言っていて、どうするか試案中です。
ぜひ。
はい。暑くて準備も大変かと思いますが、楽しみです。
はい。
ぜひぜひ、
お越しください。
はい。はい。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はあの改正の内容を見てみよう第4回目ということでね、はい、特に本当に身近な免許証の話でした。
はい。実際に運用が始まってみないとわからないところがいっぱいあるんですけど、
そうですね。
ただやっぱりね、従来と変わらないんだと、
うん、
勝手にキロワットを出せないよと、
そうです
ね、いうところを気をつけていただきたいと思いますね。うん、
ただまあ一括構造でその曲が本当に免許されているのが どこなのかっていうのがまあわからないんですよね。
わかんないんですよね、免許証を見てもわからない、その辺をなんかね、工夫するということを回答には書かれてたんですけどね、
具体的にどういうふうにするのかね、あの無線機を検索できるところでもどういうふうに表現されるのかっていうのはちょっと気になるところですね。
そうですね、
自分でもわかんなくなっちゃいますよね。
そう、それが一番大きいんですよね。
申請してたかなとかね。
そう、
確かに。
だから自己管理をきちんとしましょうということですね。
だからあの昔出した申請も電子申請なら全部ソースの方にファイルとして残ってますのでね、あの、まあ、だんだんと申請していくとあの追加変更したとこしか残ってないことはありますけれども、
問い合わせると教えてくれるんですけれどもね。
ああ、なるほど、
私も何度か聞いたことある、
ね、なるほどなるほど。まあ、あのなんかわからないことあったらソースの方にいろいろとやっぱ相談するということが重要ですよね、
はい、
うん、自分勝手に考えないで。
そうですね、
はい、ということでね、ハムのラジオでは皆様のお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもねお送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。